体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並、令和4年2022年6月15日発行、ナンバー2331。毎月15日号に掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都、杉並区区政施行90周年。お知らせ。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌掲載の催し等が変更、延期、または中止になる場合があります。最新情報は、区ホームページ、または区地震・水防情報等、ツイッターをご確認ください。特集、杉並人、浪曲師、玉川大福。人生の苦も楽もうなりで笑いに。三味線の音色に乗って、時に小気味よく、時に圧倒されるほどの迫力でうなりながら、様々な物語を演じる浪曲師、玉川大福さん。芸歴15年となる今年、杉並区区政施行90周年記念事業の一つとして、浪曲、内田秀五郎一代記を創作し演じます。大福さんが語る浪曲の魅力、同作にまつわるエピソードなどをお届けします。トップページの写真は、着物に袴をつけて、笑顔で講演中の大福さん。脇を締めて、両手を広げ、右手には広げた白線を持っています。杉並人、浪曲師、玉川大福さんにインタビューしました。プロフィール、玉川大福、昭和54年、新潟県新潟市生まれ、千葉大学法系学部、現法制系学部卒業後、お笑い芸人や役者として活動する中で、浪曲と出会う。平成19年3月に、二代目玉川福太郎に入門し、浪曲師の道へ。同年11月に、浅草木馬亭で、初めて本格的な舞台を踏み、平成25年に同場所でナビロメ。新作浪曲にも果敢に取り組み、浪曲定席のほか、落語の寄席にも多数出演中。令和3年度、花形演芸大賞、銀賞を受賞。右手に広げた白線を持ち、両手を大きく広げて講演中の大福さんの写真があります。紙面には他に講演中の写真が2枚と、インタビュー中の写真1枚があります。浪曲の世界に飛び込み15年。杉並の偉人、内田秀五郎の生き様を伝える。お笑い大好き少年、浪曲に衝撃を受けて浪曲師へ。聞き手、大福さんは、何をきっかけに浪曲と出会ったのですか？大福。子供の頃はお笑いが大好きな少年でした。友達を笑わせるのは好きだけど、自分が芸人になって人前に出るほどの度胸はない。それなら裏方でお笑いの世界に携われたらと放送作家事務所に入りましたが、やりたいこととのズレを感じて断念し、自作のコントで自ら演じる側へと転身しました。同時に演劇における笑いの魅力を知り、お笑いから演劇の世界へと身を移していきました。 そんな中で信頼する俳優さんに誘われて浪曲を聴きに行ったのが初めての出会い、26歳の時でした。聴き手、最初に浪曲を聴いた時はどんな印象を持ちましたか？大福、最初の浪曲は浅草の木馬亭にて師匠福太郎を含めて5、6席聴きましたが、その時は演目の内容そのものにはまだピンとこなかったんです。ただ、うなりや三味線の響き、独特の趣に満ちた空間まで、すべてが自分にとってあまりに未知な世界でびっくりしました。その後、もう一度見に行き、見事にはまりましたね。聞き手、浪曲師になろうと決めたのはなぜですか？大福、浪曲と出会った頃はちょうど自身の過渡期で、芸能の世界を目指した当初の根拠のない自信も崩れ、食べていける見込みも立たない。そもそも自分の目指すところが分からず、岐路に立っている時でした。そんな中、浪曲はすごく面白いし、もしかすると自分がこれまで書いてきたようなコントを合わせられるのかもしれない。合わせたらどうなるんだろうと考え始めている自分がいたんです。当時は、若い浪曲師がいなかったこともあり、20代の自分が飛び込む価値があると考えたことも後押しし、師匠のもとへ弟子入りしました。師匠と別れ、思い出の演目で初舞台を踏む。聞き手、実際に浪曲を演じる側に立ってみていかがでしたか？大福、浪曲というのは落語のような語りに、三味線の伴奏と歌の部分が加わった話芸で、芝居あり歌ありのミュージカルを三味線の伴奏のもと一人で演じるようなものです。感情が盛り上がる場面で、いわゆる歌が入り、それを浪曲の世界では節と言い、歌うではなく、うなると言います。実際に弟子入りして稽古を始めてみると、それはもう難しくて、聞き手、どんな部分に特に苦労されましたか？大福、日常で全く馴染みのないものでしたから、まず三味線の音に乗ることが非常に困難でした。そもそも三味線に乗れていないのだと気づくまでに数年かかりました。また、ラグビーをやっていたので、声の大きさには自信がありましたが、音楽的な下地は皆無だったので、節回しを身につけるのにも苦労しました。昔の浪曲師が河原で寒い中練習して上達したと聞いて、冬の荒川で凍えながらうなってみたり、下地のない分、浪曲らしい声を何とかして作ろうとしたり、努力しました。入門する際、浪曲協会に話を聞いたときは、カラオケが苦手？ああ、歌のうまさは全然関係ないから大丈夫ですよ、なんて言われて勇気をもらいましたが、今振り返れば大いに関係ありますね。笑い。聞き手、最初に覚えた演目は、九太郎師匠との思い出深い一作だとお聞きしています。大福、弟子入りをお願いしに初めて師匠に会いに行った日、師匠が目の前で披露してくれたのが、不破和右衛門の芝居見物という演目でした。師匠は僕が入門してからおよそ3ヶ月後に事故で他界されたのですが、師匠が授けてくださったこの不破和右衛門の録音テープを何度も繰り返し聞きながら、そしておかみさん、福太郎師匠の妻であり曲師の玉川峰子師匠をはじめ、教会の皆さんなど、多くの方に背中を押していただきながら芸を習得していきました。聞き手、初めて舞台に立った時はどんな思いでしたか？大福、初舞台は平成19年6月、師匠が亡くなった翌月でした。会場は時々師匠の浪曲会を開催していたスナック。本来は師匠の前座的な立場で出る予定でしたが、姉弟子が代演を務め、その前座として不破和右衛門の芝居見物を披露することとなりました。この初めての舞台、 30分の芸がとてつもなく長く感じましたね。お客様が目の前にいて、その視線のすべてを一人で背負いながら、逃げも隠れもできないのが浪曲師。大変な世界に入ったな、と感じました。それから今年で15年、様々な局面がありましたが、浪曲師を辞めようと思ったことは一度もありません。杉並区区政志向90周年記念事業に参画。聞き手。今年、杉並区区政志向90周年記念事業に参加されています。大福さんにとって、杉並区はどんな場所ですか？大福。僕にとって杉並区は、浪曲を通して、たくさんの縁がつながった街です。まだ駆け出しの頃、浪曲好きの西荻窪在住の方と、福太郎を偲ぶ浪曲会の打ち上げで知り合いました。当時僕は風呂なしの家に住んでいたのですが、その方が、それならうちに入りに来ればいいと言ってくださって、本当にお風呂を借りに行くようになりました。さらに、玉川大福浪曲会まで立ち上げてくださり、西荻窪で定期的に開催するようになりました。その後も地域の方々が玉川大福講演会を作ってくださり、高円寺園芸祭りに毎年出演させてもらうなど縁がつながっていき、今回記念事業に携わることとなってとても光栄に感じています。聞き手、杉並を代表する偉人、内田秀五郎がテーマですが、どのように浪曲に仕立てていったのですか？大福。当初は内田秀五郎がどのような人物かわからなかったので、区が用意してくださった大量の資料をもとに、彼という人を少しずつ紐解いていきました。すると、とんでもなくすごい人だぞ、と分かってきて、秀五郎自身の肉声はあまり残されていなかったので、彼について語られた断片的な情報を集めながら、僕なりに人物像に肉付けしていった感じです。エピソードの選別等で、区にもたくさん協力してもらいながら、浪曲、内田秀五郎一代記が出来上がりました。聞き手、大福さんの目に秀五郎像はどのように映りましたか？大福、人物像に迫っていく中で感じたのは、内田秀五郎は常に将来のためと、そこに暮らす人々のためという信念を、揺るぎなく持ち続けた人だということ。特に驚かされたのは、自然を切り開いて町を開発していくことを良しとする時代において、インフラ整備を進めながらも、自然や環境を守る視点をしっかり持ち合わせていたことです。今回の浪曲の中でも、杉並の伊予東京の礎を築き上げたる功労者となっているのですが、間違いなく杉並のみならず、当時の東京を代表する偉人ではないでしょうか。功績や偉業があまりにもたくさんありすぎるので、浪曲の中で僕は、秀五郎さん何人かいた説と唸っています。笑い。生涯をかけて浪曲に取り組み、芸を磨いていきたい。聞き手、浪曲、内田秀五郎一代記を披露するにあたり、意気込みをお聞かせください。大福。浪曲はお客様の前で披露し、その反応を受けてさらに練り上げ、仕上げていくものです。この過程がものすごく大切だと僕は考えています。今回の記念事業の浪曲は、内田秀五郎のことを知らなくても、楽しく笑いを交えながら、老若男女が聴けるものにしてほしいと期待を込めて、区は依頼してくださいました。多くの皆さんの前で披露を重ね、より良い作品に仕上げていきたいです。聞き手、大福さんにとって浪曲とはどんな存在ですか？大福、浪曲は僕にとって人生そのもの。生涯をかけて取り組み、芸を磨いていきたいです。そしてお客様にぜひお伝えしたいのは、浪曲は何と言っても生で聴いてこそ、その魅力を最大限に味わえるのだということ。 声や三味線が体中に響いて臨場感に圧倒されます。その場を共にするお客様同士の出会いも含めて、一席一席がまさに一期一会。古典の演目はちょっと難しそうだと感じる方は、今回の内田秀五郎一代記をはじめ、新作浪曲を入り口にしてみてください。寄席の雰囲気は堅苦しさがなく、とても自由ですので、初めての方もぜひ気軽に聞きに来てもらえると嬉しいです。インフォメーション。浪曲内田秀五郎一代記の公演情報はこちらから。区ホームページでは、杉並区区政施行90周年特設ページを開設しています。杉並ファイブストーリーズとして、区の歴史を語る上で欠かせない出来事を紹介するほか、90周年を祝うイベント等の情報も掲載していきます。区立施設での玉川大福さんの講演情報についても、こちらからお知らせします。ぜひご覧ください。区ホームページは、https://www.city.suginami.tokyo.jp/です。杉並人ムービー。杉並人玉川大福さんのインタビューが動画でも楽しめます。紙面には掲載しきれなかった取材のこぼれ話も動画で紹介しています。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。